口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは悩み相談ということで時間ちょっといける限り進めていきたいと思いますが、今回いただいたメールが長いのでかなりちょっと省略気味でちょっとお話しすることをお許しください、はい、まず一つ目、27歳というこれちょっと5年で書いてるんで読みましたけども、はい、部品メーカーで調達歴4年目です、はい、で実はこの方の名字しか書かれていないんですけれども、メールアドレスを見る限り男性のようです。いいですか。で悩みは女性上司に対する悩みですと、うんうん、で経過帳で特徴がいろいろ書いてんですけども、ハーバードビジネスレビューを愛読してるとか、なんかすごい論理的な人であるっていうことが書かれてます、ずっとね。なんか購買申請で理由が深掘りできてないとか、あとはこう重回帰分析とかをやっていないじゃないかみたいなことがずっと書かれてます、まあ、要するに理論っぽい、まあ、理屈っぽいというとあれなんだけども、うん、なんか一つの論理と論理がつながってないと決済してくれないっていう話がずっと載ってます。でここからが相談です。いいですか、うんうん、ところがそこまで詰めたとしても最終的な発注先や作業内容が変わるわけではありませんと。で私はどうせ結論が変わらないなら最初から経験則でサクッと決めた浮いた時間で別の改善をした方がいいんじゃないのではないかと感じてしまいますと。でモヤモヤしてるのは、まあ、確かに論理的なのは正義かもしれないけれども、ロジックを詰められないものは正義じゃないと言われている感じがしますと。で2番目、時間はやっぱコストですよねと、うん、これだけ人手不足の中でそこまで論理を詰める必然性があるんでしょうか、うん、で最終的にはまあまあこれなんかなんとか分かるんですけどね、うん、結局その理屈は理屈で詰めるのはいいけど、うん、やること一緒だからなんとなくこれ意味あるんだろうかと思ってしまいますと、うん、で結果が同じなら論理を極めるっていう意味は薄いという私の感覚が間違ってるでしょうか、うん、それとも私がこの K 課長に馴染めないのは違う理由があるのでしょうか。どこまでやりすぎということでちょっと拒絶することができるんでしょうかというのが相談ですが、ちょっとこれ長いので相当端折って読みました。はい、牧野さん、まず印象からいきましょうか、うん、印象話してるうちに多分解決案が出てくると思うんで、どうですかこれ。
いやいやいやいや、うん、結論が一緒だっていうふうに、うんうん、そういう前提を置くのは、うんうん、なんか違う気がしますね。
なるほど。
私は
なるほど、
もう、うん、それはだからロジカルに検証してるからこそ言えるっていう事実に気づいた方がいいですよね、
うんうん、
よく物事その筋道通りに行くと思ったらお間違いだみたいなことを言う人っているんですけど、うんうん、私ね筋道通りに行かないこともあると思いますよ、
はいはい、
でもそれはちゃんと筋とかっていうのを検証した上でであれば言えるんですけど、うん、そういうふうに言う人って筋道を検証してなかったりとか検証するのがめんどくさかったりっていう人が私は多い気がするんですよね、
うんうん、
逆にだからそういうふうにね、その論理的にロジカルに詰められるっていうことを一刻も早くなんか完成させるようなその自分の分析スキルとかそういったことっていうのを伸ばすっていうことは27歳であればやるべきじゃないかなと私は思います、ね、
この相談文のこう背後にどんなにこうネチネチしたことがあるか分かりません、分かりませんが、おそらくこうなんか直感としてもともと例えば何でもいいんですけども見積もり依頼をするときに A 社 B 社 C 社があって、おそらく A 社に発注するであろうという感覚と実際理屈で考えた時の A 社になるっていうのがほぼ後追いのなんていうか説明にしかなってないということなんでしょうね。であと繰り返しこれ例えば1000円で価格決定するっていう時に本当にこう1000円を地道に検証するかというよりかはその1000円が正しいというこうなんていうか後追いのなんか検証ばかりさせられているっていうのがあるのかもしれませんね。
なるほどね、後追いね、それは辛いかもな、
ね、だからこれはあれかもしれませんね。その一つはこう結局程度問題だと思うんで、これはあれかもしれないですね、
うん、
こう率直にどこまで時間をかけてやり合うのかっていうのをこうなんか話した方がいいですよね。
そうです ね本当に
実際ね、いやだから莫大な時間あったら、うん、多分変な話原材料を本当に何グラム使ってるかまで工場に見に行きましょうかから始まってね、うんうん、で何分間ぐらい使って最高のこう成果を上げるためにはここぐらいが基準ですかねっていうのを決めた方がいいかも分かんない。
そうですね、
ね、もう一つはですね、同僚の T 君っていう 人に対するこれね悩みというよりか羨ましいっていう観点から書かれてるんですけども、なんかこれねちょっと分かる気がするのがね、簡単に言うとその T 君っていうのはすごい優秀で、その優秀さが未来をちゃんとこういう現状だから将来こうなるはずだみたいなことをよく語るんですって。だから今は2030年にこういうふうに政府と一緒に動いてるから、こういう今のうちからグリーンスチール体制を引くべきじゃないかとか、生成 AI がこういう時代来るからこの研修のうちこういう研修じゃなくてもっと違 こう研修した方がいいんじゃないかとか、で例えば供給網を今日のニュースから見るとこうなんか違う地政学がこう移行するはずだろうから契約条件とかこう見直すべきじゃないかっていうのをちゃんと言うんですって。でこれね比較的僕もこれねなんか共感するのがね、例えばいろんな文化人の人と話すと、えそこまで将来考えれる発想力あるんですかっていう人がいるんですよ。なんかほら普通の人はもう 目の前のことで何ら将来どうなるかっていうのを想像できない、なんだけれども、でそういう同僚の T 君がいると、でこの T 君っていうのを見るたびに、なんか私はなんか議事録を書くことぐらいしかできずに、なんかこの未来を語れる動機を超えれる気がしませんっていうのが質問なのか意見なんですけど、これ牧野さんどう思います？
いやいや議事録書けるのも素晴らしいスキルだと思いますけれども、話し方の問題じゃないんですかね、言い切ってるっていうか。
あ、いやそれはある、それだいたいこう、先の対戦から含めて全部ですけど、言い切った人にみんなは惹かれますから。
そうそうそう、だからそれだけの問題じゃないかと思うから、ちなみに未来予測っていうのは、結構文献なんかを探すとセオリーとかがあったりするので、なんかもしも興味があったらそういうのを探してみたらどうでしょうっていうのと、
そっか佐藤勝明さんとかね、一番有名なやつ、
そういうのがあったり、しますし、未来予測ってやっぱ外れるから、ね、外れてやっぱそういうのが語れるのが素晴らしいと思うかもしれないけれども、他人と同じことやってもね、意味がないので、その例えば議事録を書くくらいしかできないって言いましたけど、要はその社内で一番議事録書くの上手になるとかっていうことを考えるだけでも私は全然素晴らしいことだと思いますけど、ね、
じゃあ強引にまとめると、この方が羨ましいと思っているものの正体は、言い切り力だったかもしれないということでいいですかね。ということでちょっと今日駆け足でしたが、2つの悩みにお答えしました坂口孝則牧野直也の人生相談でございました。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。